沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。気持ちの旬通信パーソナリティの沢ポンこと沢谷優子です。前回の放送を聞いてくださった皆さん、温かいメッセージありがとうございました。そして今日初めましてのあなたへも、ようこそ気持ちの旬通信へ。今ここにある気持ちにそっと手を当ててみたくなるような、そんなヒントを今日もこの声に乗せてお届けしますね。私はキャリアコンサルタントとして活動しながら、平日は会社員をしています。番組名の気持ちの旬とは、今この瞬間にしか現れない小さな感情のサインのようなもの。私たちの気持ちは季節のように静かに、でも確かに変化していきます。忙しい毎日の中でふと立ち止まり、自分にとっての大切なものや本音と向き合うきっかけを、素敵なゲストと一緒に自分らしく生きるヒントを探していく番組です。本日のゲストは2回目のご登場となります。会社員をしながらパーソナルスタイリストとしても活動しているアッキーこと永井明子さんです。アッキーはおしゃれを通じて自分の心としっかり向き合いながら生きている、そんな姿がとても印象的な方。今日はそのアッキーのこれまでの歩み、そして夢を自分に許可するようになった背景を、この後じっくり伺っていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。アッキーこと永井明子さんです。どうぞ。
おはようございます。こんにちはって言いそうになりましたけど
おはようございますですね
おはようございますですね、この時間ですからね。
はい、はい、では今日は第2回目のゲストとして出演してくださってありがとうございます。はい、
こちらこそまたお呼びいただいてありがとうございます。
いいえ、なんかもうアッキーのことをこうご存知のリスナーさんもいると思うんですけれども、
はいはい、
まあ、2回目ではありますが、また自己紹介をお願いしてもいいですか。
あ、はい、永井明子と申します。皆さんからアッキーとかキパンって言われています。私もサーポンと同じように平日は会社員をしながら、週末副業という形でファッションスタイリストとして活動をしておりますというところですかね。そんな感じでいいですか。
はい、大丈夫ですちょっと硬くなっちゃってますかね
硬いですね、やっぱりね。硬いですね。
どうしたら柔らかくなるかな、
わかりません
そして実は今日大切な、お知らせがありまして、なんとアッキーも夢の種インターネットラジオ局でパーソナリティとしてデビューが決定しました。パチパチパチパチパチパチ、今 PA さんもパチパチしていますじゃあアッキー、まあ、せっかくなので番組紹介も、はい、まあ、タイトルとか、あといつからどのチャンネル何時みたいなところでご紹介いただいてもいいですか。
はいはい、私はですね、11月デビューになるのかな、うん、11月デビューになりますけれども、私が輝くスタイルの作り方ということで、土曜日の10時からになります。9時半だったかな、ちょっとごめんなさい、ちょっと
朝のというか午前の10時
ですね、はい、午前の10時ですね、はい、10時でやってると思います。ブルーチャンネルで、はい、スタートします。で、まあ、コンセプトっていうのがちょっといろいろ考えたんですけれども、やはり皆さん、なんて言ったらいいんだろう、40代、50代の女性って、なかなか、こう、自分がどういうものが似合うとか、
うん、
例えばね、 なんかとはいえやっぱり結構私たちの世代って忙しかったり働きながら、うん、子育てしながら一人何役も追いながらっていうところで、うん、まあ自分もそうなんですけれども、あの前もちょっと出た時と話したんですけれども、頑張ってきたっていうところで、うん、もうあの私も病気して一回体を壊して、あのがんね、なんか体壊しちゃってえってなっちゃったんですけど、とはいえやっぱりあの心が枯れていたら、その時に気づいたのが、うん、心が枯れていたって言い方にするとあれなんですけど、自分を満たさずに自分を後回しにしてきたっていうのがあるので、やっぱりあのそこで心も輝きながら外側も輝く、うん、まあエネルギーを満たしながらこう自分らしいですね、特にあり方がね、他人軸のあり方だったので自分軸って今みんな時代で言ってますけれども、うん、そういったところで自分がどうやったら輝くスタイルを作れるのかとか、人の話聞きながらだったり、私のあの知識とか経験とかっていうところを発信して、あの皆様にお伝えしていきたいなというところで、うん、この度はいターポンの影響を受けましてデビューすることにしました。
よかった。芋づる式にみんな。はい。11月からの土曜日だと、あ、11月1日ですね。すごいいいスタート。
今ちょっとごめんなさい。しゃっくりしそうにや
った。しゃっくりしそう。じゃあ貴重なしゃっくりも、はい、あの収録できるかもしれませんか。
はい、はい、私はですね、あの東京スタジオにしました、はい、今回、はい、
うんうんうん、
ちょっと神奈川まで行く自信がなくて
お近くのねスタジオの方が、はい、あの頻繁に通うっていうところではいいと思います。あと、はい、なんで11月放送だから収録は10月、あの
そうですね、
もうすぐみたいな感じですかね。はい。
そうです
ね、じゃあ、皆さん、はい、あの、アッキーの番組、11月1日、土曜日の朝10時ですね、ブルーチャンネルで、放送されますので、今から皆さん楽しみにしておいてください。
はい。
はい、ありがとうございます。そして、今日その、どんなトークをしていこうかなっていうところも、こう、アッキーのそのラジオ番組そのものをこう深掘りするよりも、こうアッキー自身のこう歩みとか、なんか価値観とかをこう丁寧にこう深掘りすることで、こう自然とそのラジオで伝えたいことが浮かび上がってくるんじゃないかなと思っていまして、はい、そんな感じで。トークしていきたいと思うんですけど、あの、はい、先日ちょっと事前の打ち合わせの時に、うん、こう小学生の時の夢はアナウンサーだったとか、はい、そういったところをこう伺って、なんかあの頃ってこうどんな思いでこうラジオとかなんかそういうメディアにこう惹かれてたのかなっていうのを聞いてもいいですか。
いや多分ね、なんか単にキラキラしたものが好きで目立ちたがり屋だっただけなんですけど、
あ、いやでもそういう思いって結構大事ですよね、
うんうん、なんかねそういうのがあんまりなんだろう歓迎されない時代だったから、まあしょうがないんですけど、まあ、それであの出る杭は打たれるじゃないんですけど、許可ができてなかったっていうのはあるかな。
あ、そう、あの前回、ゲストで出ていただいた時も、うん、こうあのアッキーから自分に許可をするっていうあのフレーズが出て、うん、まあ、それを聞いたリスナーさんからちょっと個別に私も連絡をいただいて、あのやっぱりこう自分に許可をするっていうのがすごく心に響いたっていうあのフィードバックいただいたんですね、うんうん、で今回もあのまたこう自分に許可できていなかったっていうフレーズが出たので、きっとそこがアッキーの、 あのこうなんていうの、変化してきたもしかしたらポイントなのかなって感じがしましたが、その、そういう夢がありながらも、こう実際はそれを選ばなかったっていうところだと思うんですけど、
はい。
なんかその選択の裏にはどんな理由があったんでしょうか。まあその時時代の背景。
時代じゃないかな、うんうんうん。あの、あとやっぱり、なんだろう、別に、もう本当時代が結構、5割から6割ぐらいなのと、うん、まあ、あと私ちょっと環境的な面でなんかその親の仕事の都合で、まあ、別に親を恨んでるとかそんなことはまあ今全然ないんですけど、うんうん、あの 引っ越しとか転勤とかがあって、まあ、転校生って目立つじゃないですか、
うんうん、
1学期に転校すればいいんだけど、ちょっと親の都合で夏の転勤が結構多かったので、
うん、
2学期に引っ越して目立つわけですよ、
うん、
で、例えば中学だとうちのクラスで中学のいじめがあって、で
うん、
まあ男子がひどかったんですけど、女子でもちょっとターゲットにされるようなことがちょっとあった時に、やっぱ出る杭が打たれるんですよね、
うん、
そういう経験が結構多かったから、やっぱりそのアナウンサーとかパーソナリティやりたいってなった時に、うん、ね、出る杭打たれるから目立たない方がいいかなっていう選択を自分でつい選んで、裏側に回るとか、なんかこう出ないようにはどうするかみたいな、人に好かれるためにはどうするかみたいな、そういう方に回ってたっていうのがあったんじゃないかなって思いました。
じゃあ学生の時はそういう、こう自分を守った、まあ、結果としてそれで良かったんだと、うん、きっとその当時はね、安全に過ごすためには、
なんか今はね、不登校とかそういう、あの、学校に行かないっていう選択できたと思うんですけど、うん、私の時はそれはできなかったし、やっぱり、うん、なんだろう、負けず嫌いだから絶対行ってやると思ってたんで。
その裏にはね、うちに秘めた思いがね、
うん、
出せずにいたみたいなところですかね。う
ん、なんか消化不良になってたんだと思いますよ、きっと。
で、その後、こう、大人になる時も、うん、こう、お仕事として、
うん、
こう結構堅実に、夢よりこう現実を選んだような選択なのかなと思ったんですけど、
うん、
その時もこう、その時のこうまた選択の裏みたいなところはどんな気持ちだったんですか？
やっぱり、なんだろうな、親とのあの、自分はなんかこうちょっと遊んでもいいかなとは思ったんですけど、あのうちの親が割と堅実なタイプだ、うん、母親が特に母親とか父親は堅実なタイプなので、そういう方に行った方がいいっていうのと、あと周りを見てやっぱりその冒険をしなかったっていうのが大きかったので、
うん、
私の時特に就職氷河期で、やっぱり地元で就職したので、
うんうん、
まあ、東京に出るっていう選択肢もあったんですけど、なるべく大きい会社が安定しているっていう時代だったので、うんうんうん、そうなると、必然的に、まあ、当時 IT バブルだったのと、自分がその IT 系の、大学に行ってたので、結局その IT っていう、まあ、いわゆるシステムエンジニアっていう道を選んでしまったっていうのが、割と結構ね、いい企業に入れたし、土日も休みだしっていうのがあって、アパレル行くと正月、うん、お正月休めなかった、アパレル行きたいとかちょっと思ったけど、うん、お正月休めないし土日休みじゃないし、なんかそういう学生の狭い視野でのそういう選択肢になっちゃって、結局それも流されたと思いますけどね、うんうんうん、
まあ、すごくでも共感できると思います、その現実を見てね、そういうお仕事も選んでるっていうの、
うん、
わかるわって今聞いてる人いっぱいいると思うんで、はい。でもそこからこう時間が少し経って、まあ、こう大きな転機となったのが、結婚と聞いたんですけど、まあ、その時こう旦那さんがこうセルフラブな生き方をしているっていうところで、なんかそこでこうまたどんな変化があったんですか？
あ、そうですね、私1回40手前で離婚して、今の夫と再婚したのが40、あれいつだっけ、40代になってからなんですけれども、すいません、今まで会ったこと、まあ今まで付き合ったことがあるタイプというよりは年上だったので、まあ安定してる、うん、精神的にすごい安定してるなっていうのがあって、すごいそういうところで、なんだろう、自分が一番、奥さん一番じゃなくて、うん、自分が一番なのでそれがすごい楽っていうか、やっぱり自立してるって本当精神的な意味でも大人だし、
うん、
私もちょっと上なんですけれども、
うん、
そういう意味ですごい自分がやっぱりそこから安定していくにはどうしたらいいんだろうみたいな話をすごい教えてくれたりとかするので、うん、聞かないと教えてくれないんですけど、
うん、
うん、私はなんかすごい初め自分軸が強い人で、なんかこう うぬぼれじゃないんですけど、ナルシストとか思っちゃったんですけど、これ旦那に聞いたら怒られるんですけど、多分そんな感じで、でもやっぱりそのセルフラブっていう今のね、うん、サーポンが言った生き方っていうのがね、だんだんやっぱり時間とともに分かってくるようになって、あ、これがやっぱり精神的な大人な人なんだなっていうところで、やっぱりいろいろ、あの、自分が学ばせてもらったっていうところは大きいと思います。はい。
はい、じゃあなんかそこをこうきっかけにしてさらに、うん、今現在に至るまでこう、うん、自己探求をこう深めてきたみたいな感じなのかなとちょっと思いました。はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっとこの後ジングルを挟んで、うん、またそのどんな風に自己探求深めてきたのかっていうところをアッキーに伺っていきたいと思います。はい、引き続きお付き合いください。
オープラインレディオ夢の種。
はい、後半もアッキーとお話を進めていきます。こう自己探求をこう、ま、今も深めているっていう途中かもしれないんですけど、はい、その現在から、ま、未来っていう流れでこう行きたいと思うんですが、ま、こうなんか転機となるきっかけっていうのはアッキーの中ではどんな転機だったんでしょうか。
あ、病気と転職ですよね。やっぱり
病気と転職、はい、そこからこうじっくり考え始めた、自分に向き合い始めたみたいな。
向き合い始めたんだと思います、うん、まあ、コロナがきっかけだったんですけど、うん、私コロナ最中に、まあ、前回もお話ししましたけど、うん、病気になりまして、まあ、これが人間ドックで見つかった子宮体がんになったっていうところが大きいきっかけで、
うんうんうんうん、
まあ、そのね、病気が実はその前、コロナになる前の年におばを亡くしていた病気で、うん、まあ、自分としては死ぬかもって思ったところがまずきっかけ、
うん、
で、そこからやっぱりやりたいことをやろうって、ね、これで死んだら後悔だらだらと思って、そこからやりたかったことをやろうと思って、まず、まあ、20代の時にからずっと考えてた転職っていうのも、うん、もうちょっと早い方がいいよねって言って、別に会社が嫌いで辞めるわけじゃなくて、環境を変えたいとか、うん、外に出てみたい。同じ会社に20何年勤めてたので、うん、そこで出てみたっていうのが一つ目の一番大きいきっかけだったと思います。
うんうんうん、じゃあ、まあ、少し前の過去でそういう経験をされて、
うんうん、
まあ、今現在もその自分自身と向き合うこう習慣として何かこう続けていることってありますか。
あ、やっぱりジャーナリング、私ちょっと半年ぐらい前からジャーナリングじゃないんですけど、すごい分かりやすい言葉でノートを書くっていう、うん、自分に向き合うっていうことを始めてだいぶ変わってきたのと、うん、あとね、今の会社に入ったのが2年前に今の会社に入った3社目なんですけど、うん、入ったのがすごい大きいきっかけで、キャリア採用がうちの部門だけで8割ぐらい占めてる、結構、うん、人数重いんですけど、
うん、
自己主張しないとやっていけない。
やっと子供の頃の、
はい、
思いがこう、なんだろう、ガラスの天井がなくなったみたいな感じですか、ね、
なくなったんですよ。逆に、なんだろう、結構みんな自己主張が激しいし、違う感、うん、激しいって変ですけど、別にいい意味で激しくて、違った環境から来てる人が、ほとんど多いし、しかもなんだろう、会社全体でも結構統合とかがあって、転職違う環境がミックスされた、まあ、いわゆる動物園みたいなところに、うん、いい意味でいるので、自己主張しないと沈んじゃうんですよ。
なるほど、なんか
いい意味で
いいですね、はい、その 子供の頃からこう出る杭は打たれるみたいなところがもう、うん、どんどん出てっちゃおうみたいな。
そう、ちょっとあのなんだろう、すごい主張してる、あの変な意味で、あの今の会社の人が聞いたらびっくりするんで変な意味で言いませんけど、本当にだから自己主張をした方して大丈夫っていう環境ですね、うん、どちらかというと、うんうん、あなたはこういう考えね、私はこういう考えね、じゃあどうしようみたいな感じな人が多いので、フランクに会話ができるっていうのが、うん、それに気づき始めたのがね、慣れるまでやっぱり時間がかかったので、うん、まあそういったところで、あの今それがすごい良くなってきてっていう感じですかね、うん、はい。
なんかこう心も伴った行動になってるみたいな感じ受けました、うん、なんかそういう子供の頃から、なんか今でもだけど、こうアッキーってこう何でもこう一人でバリバリ強くこうどんどん進んでいくみたいなイメージがあるけれども、こう諦めないとかストイックみたいな、
あ、はいはいはいはい、うん、
なんかそういう子供の頃のような、あの心で今お仕事してるみたいな感じなのかなって、うん、
そうですね。なんか結局あの周り家族とかは全然普通に応援してくれるんですけど、多分周りは誰もね、うん、いじめられてたりとか、あの一人でいることも結構、あの友達もね応援してくれるような人もいたんですけど、割と一人で壁打ちしてる方がいいやと思って、
うんうんうんうん、
なんかマイペースにやってできたんですけど、
うんうん、
なんだろう、最近は周りと一緒に、もともと周りと一緒にやるのも好きな、まあ、仕事ではね、会社の仕事ではそういう環境で、うん、まあ、チーム仕事ですよね、うん、IT 系なんでずっとやった方も分かると思うんですけど、うん、やってきたんですけど、もうプライベートは完全にこう壁打ちだったので、
うんうん
うん、まあこの間もちょっとサポに言ったんですけど、頑張ってとか、なんか、そういう周りからの応援を一切受け取らずに黙々やるタイプだったんですけど、まあちょっとそういうのはもういい加減にやめようかなっていうのは、ちょっと気づきましたね。うんうん、ちょっと自分に正直に、はい、
うん。こう、応援がなくてもやれるって頑張ってきたんだけど、うん、実は応援されたいみたいなところにこう気づいちゃったみたいな。
気づいちゃったんです。
気づいちゃった。応援してるよ、私も毎日、うんうん、はい、あ
の。ひどい人だったんで、多分そういう時ってなんか結構周りにイラつくじゃないんですけど、依存心の強い人、うんうん、ちょっと頑張ろうよとかちょっと思ってたんで、
うんうんうん、
ですけど、うん、なんかもうそれが許可できたらそれも気にならなくなりました。
ああ、じゃあ応援されることをこう受け入れる、うん、まあ許可、自分にできたみたいな感じですかね。
うん、そんな感じですね。
あ、
はい。
なんかその本業のお仕事からの気づきで、今、そのパーソナリティへの活動とか、アッキーの副業っていうところも、うん、あの、うん、手段は違うけれども、同じようなスタンスで取り組んでるみたいな感じですか？
そうですね、同じようなスタンスで割と取り組めるようになったかな、うんうん、やっぱりね、チームで仕事するっていうのをずっとやってきてるんで、それはあのなんだろう、協調性とかがないは、うんうん、ないかもしれないけど、
うん、
一応持ってやってるんで、うん、はい、
なんかきっと自分の心に正直に生きてるって生き始めてる、またこう進行形かもしれないけど、
うん、
そんな感じなのかなと思いました。じゃあ、ちょっとそのあたり、こう、踏まえて、リスナーさんになんかメッセージとかお願いできますか？
メッセージ？
うん。
私、まあ、ちょっと謙遜しすぐしちゃうんですけど、でも、あの、まあ、私もそうですけど、結構頑張ってきてる人ってすごく多いと思うんですけど、まあ時代がだんだんね、うん、いい方向に行ってるので、私もそうですけど、うん、安心して生きていくっていうのを大事にしていただければと思います。はい。で、それでまあ自分で安心してるとね、やっぱりいいエネルギー流れてくるので、
うん、
ぜひ、
うん、
あの、全然ファッションの話してないんですけど、まあ、あの、輝きながら、こう、ね、おしゃれも楽しみながら、できるかなって余裕がも出てくるかなと思いますので、そんな感じでしょうか。
そうですね。
はい。
はい。なんか私とアキもなかなか長いもう社会人人生を送ってきてるからね、こう生きやすくなったっていうのは確かにありますね。
うん、ありますよね。
うんうん。そしたら、なんか、アキのこう今後、告知したいお知らせとかありますか？
うん、あ、告知したいお知らせで、ラジオも始めるんですけれども、うん、あとなんだろう。もしね、秋だからですね、なんか、私、はい、普段は、パーソナルカラーとか、スタイリングとかもやってますので、
うん、はい。
なんかね、自分だと難しいとか、そういったところがあれば、うんうん、ぜひ、サーポンケールでもいいので、
はい。
はい。告知しておきます。
そうですね。パーソナルカラーも骨格診断も、自分を知るっていう一つの手段で、はい、やっぱり知るところから、知るとその先の行動がしやすくなるっていうところがすごく私も体験して感じたところですね。
はい。特にこの情報量がすごい今 AI とかもね、あるからだんだん増えてきてるんで、そういったところでやっぱり自分に似合うものを知るっていうのはある意味そこで、なんだろう、ある程度区切りがつくんで選びやすくなるっていうのは一つだと思います。
はい。はでは、なかなか良いお時間になってきたので、この後、はい、エンディングにちょっと移っていきたいと思います。
夢の種。
はい、ではアッキー、今日はいかがでしたでしょうか？
最初ね、ちょっと緊張しましたけどね、はい、いつもと違う、ね、そう
ですね、はい、
ありがとうございました、
はい、11月からの番組楽しみにしております。
はい、はい、サーポも遊びに来てください。
はい、ぜひぜひ、はい、では今日アッキーどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではそれでは最後に私から一言お伝えしたいと思います。今日はアッキーのその子供の頃の夢とか、こう抑えていた感情っていうのが、今こうやっと自分自身にこう許可ができるようになったっていうアッキーのお話を伺いました。なんかやってみたいけど無理かもとか、なんか子供の頃の思いでも、こう心の中に奥にこうしまい込んでいる思いとか、なんかそういうのって誰しもあると思います。なんかそういう夢にこそもう一度自分自身でこう OK を出してあげるとか、なんかその勇気を持つっていうなんか大切さを改めて感じました。リスナーの皆さんもぜひこう自分自身の心の声に耳を傾けていただけたらなと思います。で、ラジオはまさになんかそんな思いをこう伝えたり応援し合えたりする場っていうところでもあると思うので、今日のエピソードがリスナーの皆さんにとってもこう自分の心に小さくてもいいから許可を出す結果に、出すきっかけになれれば嬉しいです。はい、あなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか？よかったらあなたの声も番組までお届けくださいね。もしゲストさんや私への番組の感想や応援メッセージなどありましたら、夢の種の私の番組ホームページまでお気軽にコメントいただけたら嬉しいです。一言でも励みになります。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように、またここでお会いしましょう。パーソナリティのサワポンこと澤谷優子でした。